FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの9章13節から23節を見ていきます。パリサイ人が盲目の男を尋問するというタイトルで見ていきます。心を準備して主の言葉を聞くに向かって、また今日もへりくだりについて話したいです。私たちの心の態度が私たちの神様のことを言葉を聞き理解できる度合いを決めます。前回も引用した第一ペテロの5章の5節、神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられる。神様が私たちがへりくだるときに私たちに恵みを与えてくださいます。第一コリントの1章の27節から29節で、神様がどのように働かれるかという大きな原則を説明してくれています。神様がこの世の愚かなものを選んで、知恵のあるものを恥とし、神様がこの世の弱いものを取り、強いものを恥とし、神様が弱いものを通して、愚かなものを通して働かれると決めました。それは私たちが誇ることのないことができるようにです。神様は誇り、プライドというものを嫌っています。私たちがへりくだった心を持っていかないといけません。そのようにするとき、私たちは神様からの啓示が与えられます。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、私たちのプライドが私たちの心に入ってきて邪魔することを告白します。許してください。私たちをプライドから清めてください。私たちがあなただけを敬い、あなただけを高めるように助けてください。私たちが常にあなたの御前にへりくだった心を持てるように助けてください。私たちの心を開き、頭を開いてあなたの御言葉を今日受け取ることができるように助けてください。私たちがあなたの御言葉を分かち合うときに、キリストの栄光があらわにされることを祈ります。アーメン。13節から始めていきましょう。人々は前に目の見えなかった人をパリサイ人たちのところへ連れて行った。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。こういうわけで、再びパリサイ人たちも、どのようにして見えるようになったか、彼に尋ねた。彼は、あの方が私の目に泥を塗り、私が洗いました。それで今は見えるのです、と答えた。ここでの説明が、三度目の、この流れの中で三度目に、イエスがどのようにしてこの人を癒したか、泥を目に塗って、彼がシロアムの池で洗ったか、あと彼が見えるようになったという3回目の、ストーリーです。16節と17節を読みます。するとパリサイ人たちのうちにある者たちは、その人は安息日を守らないのだから、神のもとから来たものではないと言った。他の者たちは罪人である者に、どうしてこのような印を行うことができるだろうと言って、そして彼らの間に分裂が生じた。そこで彼らは再び目の見えなかった人に言った。お前はあの人についてどう思うか。あの人に目を開けてもらったのだから。彼は、あの方は預言者ですと答えた。パリサイ人たちは、イエスが安息日に癒したからイエスは神から使わされたものではないと言った。彼らの論点の弱さというのは、人々の質問ですぐあらわになりました。どうやって罪人がこのような印をできるんですか？パリサイ人たちというのは、この答えに苦労しました。どのようにして目の見えなかった人が罪人によって癒されたのでないなら、どのように癒されたのか説明できませんでした。パリサイ人たちの論理というのは論理的ではなかった。彼らは神がやったことを否定することはできませんでした。 イエスが同時に神様から使わされた人であって、また安息日に癒すということを彼らは認めることができなかった。彼らの考え方が間違ってた。彼らの箱にイエスがやったことが入らなかった。彼らの神学に合っていなかった。このようなことを聞いたことありますか？私たちも今日同じように神学的な箱、政治的な箱に入ってしまいます。私たちと同意しない人がいたら、彼らは狂った人で、モラル的ではなくアホで、心が固い背徳者だ、もう地獄へ向かっていってるというふうに思ってしまいます。強く言ってしまうかもしれないけど、パリサイ人たちのロジックというのは私たちのうちでも今日生きているものです。目の見えなかった人が今見えるようになって、その人はパリサイ人たちのプレッシャーに耐えました。彼らがイエスについてどう思うかと言った時に、預言者だというふうに答えました。このストーリーの中では恐れや不安を持った人たちがパリサイ人を恐れていたことが見えます。私たちが理解するべきことは、この男が分かった理解したことというのは、まずイエスに癒されたことだ。パリサイ人がイエスを攻撃していたけど、この癒された男はイエスが預言者だということを分かっていた。18節から最後まで読みます。ユダヤ人たちはこの人について、目が見えなかったのに見えるようになったことを信じず、ついには目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この人はあなた方の息子か？盲目で生まれたとあなた方は言っているものか？そうだとしたらどうして今は見えるのか？そこで両親は答えた。これが私たちの息子で盲目で生まれたことは知っています。しかしどうして今見えているのかは知りません。誰が息子の目を開けてくれたのかも知りません。本人に聞いてください。もう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば、街道から追放すると決めていた。そのため彼の両親はもう大人ですから、息子に聞いてくださいと言ったのである。この盲目の男の両親は気をつけて、どのようにうまく答えるかということをやらないといけなかった。ユダヤ教のリーダーたちを恐れていた。イエスをメシアとして従っていた人を街道から押し出し、社会的なのけものにしていたから。だから彼は大人です、彼に聞いてくださいというふうに賢い答えを出していきました。彼らは本当にこのユダヤ教のリーダーたちを恐れていました。悪魔というのは私たちの信仰を奪おうとします。それは多くの場合恐れを作って私たちの信仰を奪おうとします。恐れというのは信仰に対して大きなハードルです。イエスを信じようと考えている人、多くの人が他の人がどう思うか、家族、友達に何て言われるだろうかと恐れを持ってしまいます。恐れを持ってイエスを信じない人いっぱいいます。箴言の29章の25節では、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれると書かれています。多くの人が人間の恐れによって支配されています。この群衆にいた人たち、もしかしたらこの盲目の男の親も恐れがあったかもしれない。イエスについて本当に思っていることを言えなかった。人が人間の恐れによって支配されていると、大切な決断をできなくなってしまいます。イエスを信頼してイエスに従うことができなくなってしまいます。恐れが動機となって静かになってしまい、キリストを認めない人もいます。パリサイ人も他の宗教のリーダーたちも、これとは逆に プライドによって動機づけられていました。プライドが彼らが真実を見てイエスを信じるのを妨げてた。今回の初めの方で要約した第一コリントの1章27節から29節を読みます。しかし神は知恵ある者を恥じらせるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするためにこの世の取るに足らないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。この目の見えなかった男というのは物乞いでした。教養もない、字も読めない人でした。ほとんど周りで通っていく人にとってはこれは誰でもなかった人でした。弱かった、孤独だった、嫌われていた人でした。神様が選び、用いる人というのはこのような人が多いです。神様はこのような男の人のように世界で恥じられている人、自分が強い人、賢い人、パリサイ人たちみたいに思っている人を選ばず、この男のような人を選んでいきました。イエスが地面に唾を吐いて泥を作り、この男の目を油注ぎました。これはおかしいことですか？愚かに聞こえますよね。唾と泥、なんでイエスが唾と泥を用いてこの人を癒したのでしょうか。神様が私たちが愚かだと思うもの、弱いものを用いて私たちが誇ることのできないように働いてくださいます。パリサイ人たちはイエスがやったこと理解できませんでした。プライドがあったから。プライドと傲慢が、それ神様の奇跡を認めず、イエスを神の子として認めないようにしてしまいました。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたが弱いものを用いて、愚かなものを用いて、ご自分を私たちにあらわにしてくれることを感謝します。あなたがプライドのある傲慢な人を拒否して、へりくだった者に恵みを与えることを感謝します。私たちの心を見えるように、理解できるように、あなたの働きを見せてください。この世の中の弱い者、愚かな者の中であなたが働くのを助けてください。私たちにへりくだった心、あなたの恵みと憐れみ受け取る心を与え続けてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。